今日恵みをいただく御言葉はダニエル書の2章12節から23節です。ダニエル書2章12節から23節、はじめに18節までをお読みいたします。王は怒り、大いにたけり狂い、バビロンの地者をすべて滅ぼせと命じた。この命令が発せられたので地者たちは殺されることになった。また人々はダニエルとその同僚をも探して殺そうとした。その時ダニエルはバビロンの知者たちを殺すために出てきた王の侍従長アルヨクに知恵と思慮とを持って応対した。彼は王の全権を受けたアルヨクにこう言った。どうしてそんなに厳しい命令が王から出たのでしょうか。それでアルヨクは事の次第をダニエルに知らせた。ダニエルは王のところに行き、王にその解き明かしをするためしばらくの時を与えてくれるように願った。それからダニエルは自分の家に帰り、彼の同僚のハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤにこのことを知らせた。彼らはこの秘密について天の神の憐れみを乞い、ダニエルとその同僚が他のバビロンの知者たちと共に滅ぼされることのないようにと願った。アーメン。それではお祈りをいたします。すべての知恵と力を私たち人間に一人一人に与えてくださいたも私たちの愛する主よ、今日もあなたの命の御言葉を私たちに授けてください。あなたを慕い、あなたを恐れ敬う者たちの祈りにあなたが耳を傾けてくださる主であられることを感謝いたします。あなたは季節と時とを変え、王を廃し王を立て、知者には知恵を、理性のある者には知識を授けられる主、この全世界を統治しておられ、また私たちの祈りを聞かれ、またあるいは王を立て王を退ける主です。主よ、あなたを褒めたたえます。どうか今日も私たちが今この時この時代において、この邪悪に満ちた世界においていかに過ごし、いかなる心備えをしておくべきか、あなたが示してください。この語るしもべの唇を清め整え、また預かる一人一人の耳を通りよくしてくださいますように、すべてを期待し、すべてを御手にお委ねして、我らの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。昨日は、アメリカの大統領選挙においてトランプ氏が見事勝利しました。で、私たちはもうそのずっと以前からね、あのスーパーチューズデーのあの時期からもうずっと祈っておりましたね。まあ去年、夏ぐらい、まあ夏の初めぐらいからでしょうか。まあ、とにかく、このなんで私たちが、ね、トランプ氏が大統領になってほしくて、そしてヒラリー候補者が、ね、なってほしくなかったのか。それ見言葉が明らかにですね、根拠になります。ヒラリー候補者はもう明らかに、もう昨日のメッセージでも言いましたね、創世記の1章の初めの神様のその祝福の命令にあからさまに反することを、ね、それをマニフェストとして立てていたからですね、彼女は同性愛を、ね、それを容認してそれを推し進め、また彼女は妊娠中絶をそれを賛成して、ね、女性の権利、ね、母親の権利を守るのだという口実のもと、子供がたとえ、ね、ある一定期間以上過ぎても、ね、もうある一定期間赤ちゃんが育ってしまったらもう、 まあ、母親の体内から取り出すことはそれまで禁じられていたのをもっとねそれを伸ばしてもっと多くの赤ちゃんをね、まあ、取り出せるような、まあ、そんなとんでもないことをヒラリー・クリントンは、ね、まあ、女性の権利を守るんだという名のもとに、それを打ち出しておりましたけれども、しかし神様が命じられた祝福の命令、それは産めよ増えよ地を満たせ地を従えよ、ね、ということでしたね。産んで増えて地に満ちていくこと、命は主のものです。体内に宿った命も当然主のものです。で、皆さんは母の体内にいる時からすでに主に見つめられておりました。母の体内において骨組みが組み立てられる時、主はその骨組みを組み立てられました。その骨組みを組み立てている最中を、ね、その命を取り出す。とんでもないことですね。取り出された赤ちゃんも動いております。ね、生きようともがいております。それを、ね、いかに、ね、なんか女性の権利、母親の権利ということで、一つの命を、ね、強制的に取り出して殺すということ、これは、ね、許されないことです。また神様は人を、ね、神の形、神の似姿として、男と女とに創造されたとも書いてありました。ね、男と女とに、ね、自然の用があるんです。その自然の用を捨てて、ね、快楽の名のもとに、その神様が定められた法則、それを、ね、変えるということ、これは、ね、ありえないことです。ですからヒラリー候補者が大統領になってはいけなかったんです、ね、もし彼女が今あの、ね、大統領として立てられてあの、ね、初任演説をしているとしたら、もうそれは恐ろしいことですね。これからどんどん、まあ、多くの子供たちが、ね、母の体内で殺されていったことでしょうし、また不法がはびこっていったことでしょう、ね、それに神様はソドムとゴモラを、ね、火で焼き滅ぼされました。それと同じようにもっとこの世界中に、ね、不法がはびこり神様の喜ばれないことが沸き起こって、もっといろいろなところで天変地異的な神様のその怒りが現れていたことでしょうけれども、それ、ね、とどめられました。これ憐れみです。神様の憐れみです、ね、本当にまだ神様の憐れみが注がれていたんです。神様は生徒たちの祈りを聞かれます。今日の箇所、ね、この箇所は、ね、ダニエル書のこの場面においては、ね、王は怒っている場面から、まあ、読んだんですけども、なぜ王は怒ったのか、ね、自分の、ね、に与えられた夢、自分が見た夢、これを、ね、解き明かしなさいとバビロンの使者たちを呼び寄せて言うんですけども、けれども、ね、バビロンの使者たちは、ね、王様にその夢を解き明かすために内容を教えてください、王様に聞くんですけども、でも王はどういうわけか堅くなになって、お前たちの今度は 目に見えてるって、ね、先延ばししようとしてるんだろう、今すぐ夢を解き明かせって言うんですけども、でも、ね、夢の内容を教えてくれない、ね、でそれでバビロンの使者たちは、いや王様夢の内容を、ね、教えてくださらなければ解き明かしはできません。でも王様はですね、なぜかもっと固くなって、もうそれで怒り狂って、でそれでバビロンの使者たちはみんな滅ぼしてしまえ、その強烈な命令が出されました。当時の王の命令、ね、どんなに、ね、もう理にかなっていなくても、どんなにもうそれ直情的すぎて、ちょっと理にかなっていませんね、そういうふうに立ち着くことはできないんです。王が、ね、まあ、このバビロンの使者をみんな殺せ言ったからには殺されなくてはならないんです。この王、ね、ネブカデネザルという王様ですけども、ネブカデネザルのこの発した命令、ね、これに従ってバビロンの使者たち、ね、せっかくネブカデネザルがもう何年もかけてもうたくさんの人々を子供の時から、ね、まあ、この人は見込みがありそうだということで育てて、ね、王の王宮で仕えるためにそのようにして大切に育ててきた使者たちをもう一気に皆殺しにしてしまえ、もうその時の感情、その時の怒りの噴出、それによって、ね、それまで築き上げられてきたものをひっくり返そう、ね、そんなとんでもないことを、ね、王様は命令したんです。
この王様がですね、この命令を知ったには訳があったんですね。どういうことかと言いますと、夢を見ました。確かに夢を見て、それで夢の あと目覚めた時に夢の内容全然覚えてないんだけど、もう身も心ももう苛立ってしょうがない、そして怖くてしょうがない、イライラしてしょうがない、その感覚だけが残っていたんですね。だからもう自分で見た夢が思い出せないということなんだけど、その夢見た後の感覚が自分の中にもろもろ残っていて、それがもう耐えられないということだったんで、その苛立ちの先が今までいろんなことを自分に教えてくれてた、解釈してくれてた、そしてまあ役に立ったり立たなかったりしていた、その人たちにこの矢先が向けられてしまったんですね。でもここで私たちが知るべきは、王がすごい夢を見て夢の内容を覚えていない、そしてその感覚だけが残るということが果たして王だけにあったことでしょうか。私たちだって寝て起きた時に何か夢を見た、その記憶があるんだけど夢の内容は全然覚えておらず、そしてイライラして何か心が不安に陥ってしまったりすることはあると思います。その夢の見たその対処、その大きさによって残る感覚もそれぞれ違うと思いますが、この王様が見た夢はあまりにも大きくて、そして彼はその内容、見た内容を覚えていないんだけど、その感覚によって苛まれて、そして今このような状況になってしまったんですね。
でもう国こぞってきっと大騒ぎが起きたことでしょう、ね。なんで一国の王がこんな命令を発するのか、もう理不尽だ、もう誰もが思ったことでしょう、ね。ダニエルたちも思ったに違いありません、ね。何しろ彼は祈ったわけですから、ね、ダニエルたちは、ね、このことを聞いて、ね、どうして神様は、ね、このような危機を国に、そして自分たちに向けられるのか、このまま、ね、このバビロンのね、先星術師とか魔術師とか占い師とかそれと一緒になんで自分たちは滅ぼされなくてはならないのかって、そういうふうには、ね、ダニエルたちは陥りませんでした。彼らは何をしたか祈ったんです、ね。そして、ね、ダニエルはこのバビロンの知者たちを殺そうとするために出てきた、ね、王の侍従長アルヨクに対して知恵と思慮とを持って応対しました。このアルヨク、王様からの厳命を受けて、もう知者であれば誰でも捕らえて殺せ、ね、そのために出てきたんですけど、でもダニエルは、ね、知恵と思慮を持って応対しました、ね。それゆえにダニエルは、ね、話す、このアルヨクと話す機会を得たんですね。本当に理不尽なことに対してはそれは本当に理不尽だということを、理にかなっていないということを、これを本当に知恵とまた思慮と思って応対するとき人は目が覚めるんです。いかにこれは偉い人の命令だ、社会の常識だ、ね、ということで、いかに冷たくまた、ね、良くない命令を発することであろうとも、主の知恵に満たされた人が、ね、知恵とまた思慮と思って応対するとき突破口が開かれていくんです。そして、ね、ダニエルはアルヨクに、ね、どうしてそんな厳しい命令が王から出たのでしょうか、ね、厳しい命令、もうアルヨクも知っていたはずです。王の命令は厳しかったんだ、ね、本当は、ね、バビロの知者たちを捕らえて殺す、ね、そんなことしたらバビロの国が衰退することは目に見えている、それでも王様の命令には逆らえない、でしなくてはならない、ダニエルの、ね、この言葉によって、まあ、アルヨクはある程度の、ね、慰めを受けたことでしょう。神の子が知恵と思慮を持って応対するとき、世は慰めを得て、そしてこのなぜ神様がこのようなことを、不思議な夢をネブカデネザル王に見せて、そしてこのネブカデネザル王を通してこのような国の危機とも言えるようなことを、なんであえて神様は許されたのか、その秘密がですね明らかにされていくんです。確かにこの時点、この場面だけを切り取ってみるならば国の危機であり、ダニエル自身神の子たちの危機ですけれども、神様はあえてそのことを されたことには大いなる訳があるんです、ね、ダニエルは祈りました。そして、ね、結局ですね、この2章の終わりは神様の栄光で終わるんですね。神様の栄光がこの全バビロン中に増え広がったことによって、ね、終わります。神様の栄光が称えられるためにあえてこのような、ね、危機的な状況が生み出されることはあります。それ人々の心が、ね、本当にそれに強烈にインプレッションされるためなんですね。この度の大統領選においてももうずっとメディアは、ね、トランプを非難してきました、ね、ヒラリーが、ね、大統領になるだろうともう大方の見方がずっとあり、そしてトランプ候補者はずっと戦い続けてきた、ね、それでもトランプ氏が勝った、ね、もうそれまでクリスチャンメディアと言われている、ね、もう人たちもまた、ね、クリスチャンのもういわゆる指揮者、ね、と言われている人たちでさえも、ね、トランプはダメだ、ね、ヒラリーがなるべきだ、ね、ヒラリー、まあ、ちょっと気に食わないところはあるかもしれないけれども、トランプほど、ね、そんな同性愛を禁止したり妊娠中絶を禁止したりそのようなことで人権を無視するような、ね、ものが大統領になってはいけないんだってもう堂々とですね、クリスチャンの指揮者が、ね、しかも、ね、神学校の、で教鞭を取っているような人さえもそんなことを言うような、ね、本当に聖書を読んでないのではないか、いや聖書を読んでいますけれども、なんでそんなことを言い出すか、それもう世の中の常識、世の中の、ね、教え考えに染まり込んでしまって、聖書の教えの方が世の教えよりもなんか低く見積もられてしまっているから、だからそのようなことを言ってしまったんです、ね、ダニエルはずっと神様の基準、それによって、ね、物事を考えていたんです。でそれである欲からなんで、ね、こんな厳しい命令が王から出たのか、でそれでこのある欲から事の次第を、教えてもらったところ、ね、ダニエルは直接王様のところに行ってその解き明かしをするためにしばしの猶予を与えてくれるように、ね、願い求めに行きました。でそしてダニエルはその友人たちと一緒に、ね、自分の家に戻って、同僚のハナヌヤ、ミシャエル、アザリアにこのことを知らせ、そして彼ら4人して、ね、心を合わせて祈るんです。彼らはこの秘密について天の神の憐れみを乞い、ダニエルとその同僚が他のバビロンの知者たちと共に滅ぼされることのないようにと願った、18節にあります。一緒になって祈ること、ね、皆さんずっとしてきましたね。もう夏から秋からもうずっと本当に主の憐れみが全世界に注がれることのために祈ってきました、ね、確かにトランプ候補者が、奇跡的に当選したこと、これは本当に奇跡です、ね、もし天性が、もうほら夏からずっと祈ってきましたよ、ほら動画もあるでしょ、ね、そんなことを、ね、別に祈りが聞かれたということをこれを、ね、大っぴらにしようなんて考えは一切ありません。ただ主の憐れみが注がれたことをこそ本当に私たちは感謝するべきです。
私たちがトランプ候補を選んであえて主に会って祈ってきたには訳があったんですね。その訳というのは、人の善悪ということではなく、彼らが打ち出しているその政策が主イエス・キリストの仰せられたその御言葉の御言葉に近い方はどっちだろうかということを、私たちはそれを点検してきたわけなんですね。実際いろんな候補者たちが立てられた時に一番候補者として嫌な人だなと思ってたのがトランプでした。共和党だからいろんな候補者が出たり、まだ民主党からもいろんな候補者が出たりしていたんですけれど、その大統領候補者として出てきた人たちの中で一番嫌な人だなと思っていたのがトランプ候補だったんですよね。でも私たちはその時は本当に誰と主の前に覚えずに、ただ正しい人が大統領として残りますようにということを祈ってきました。でいよいよその人の選びが終わって、そしてクリントン、ヒラリー、クリントンとトランプ氏が公において大 大きな候補者として残った時に、まだお祈りしたのがこの2人の中どちらかがアメリカの大統領になるということなんですけれど、主よ、この2人のうちどっちがあなたの御心に御言葉に近い方ですかと祈った時に、彼らが打ち出したその政策の中から、埋めよ増えよ地に満ちよというこの神の御言葉に真っ向から反対するその政策をこのヒラリー・クリントンから見つけました。そしてまだ本当に私たちがびっくりすることだったんですけれど、このトランプ氏がそれに対して真っ向から反対しているということが分かりました。そういうことで、あ、見た目すごくいやらしい人だなと思いましたけど、かっこやってきたこと本当にふさわしくないなと思いましたけど、でもその神の埋めよ増えよ地に満ちよというこの御言葉に対してアーメンしてる方がこちらというのが分かりましたので、その時から公においてトランプ候補を応援して、そして私たちは祈ってきたわけなんですね。日本のこの本当にあるところで小さい教会が祈ったところで何になるでしょうかと思うかもしれません。でも日本アメリカ問わず、誰かがキリストの仰せられたその言葉にアーメンして立ち上がる人がいるとするならば、私たちはその人が私たちとどんなに関係がない地球の裏側にいるとしても、それを耳にした途端に私たち自身はそのキリストにあって立ち上がった人、宣言した人のその言葉がこの地上になりますようにって心を合わせて祈らなければならない。これが私たち自身が神から仰せられている命令として、私たちの教会はそれを選んだわけなんですね。本当に大統領選のその朝まで 90% 何のその確率でヒラリー・クリントンが選ばれると、そしてもうトランプはもうおしまいみたいなことがもう公においてあらゆるマスコミからそれを打ち出されておりました。でも主にずっと祈りました。主のなさる技を見ました。その主のなさる技を見るためにずっと祈ってきました。そしたら本当に人が仕組んだそのすべてのことはどんどんと主が打ち砕いて、そして主の御心だけがなることを私たちは見ました。本当に公におけるあらゆるメディアがそのヒラリーを応援して、そしてヒラリーに有利にその世論調査をしたり、それで人々のその重い心感情をヒラに向けて行こう行こう行こうとしていましたけれど、主イエス・キリストにある聖霊がもうすでに人々の心の中にヒラリではなくトランプを応援するようにと、主がもう主の聖霊が働いていましたので、あれだけのメディアがもう談合してヒラリーを応援して、世論をそれをもう自分たちの思うまんまにしていたところで、彼らの企みは全部打ち砕かれて、結局主にある候補者が打ち勝ったんですね。彼本当に、彼自身の歩んできたその道々を見れば、彼がアメリカの大統領として候補者として出てきたことが本当に不思議なくらいです。今回私たちが期待すべきは、罪人であったから、そしてパッシングされたから、自分が犯してきた罪がどれだけのものであり、そして罪を犯した時必ず人はパッシングされる、それで苦しい思いをしなければならないということを、彼は今まで自分の人生において花にかけて軽んじてきたその全てのことを、今回も本当に支払い 場面に置いて侵されて、そして彼はそのパッシングを受けなければならない、そしてへりくだらなければならない、謝らなければならない、それも家族総出でということを体験しましたので、これから彼は本当にその今まで誤り多いその人生ではなく、誤りを犯さないために慎重にと、そのアメリカという大きなこの家の中において、その4年間でしょうか、その主としての役割を立派に果たしていくと思います。そのために引き続き彼のためを持って、また祈って大統領にしていただいたので、その責任を持って彼の後を見守っていきたいと思います。
アメン。本当に主は立て直しの主です。どんなに壊れた人生、どんなに罪深い、どんなに汚名着せられた人生、ね、どんなに自分の悪い行いのようにもうパッシングされ、また低くされたとしても、それでも主に立ち返る人を主は憐れんでくださり、用いてくださる主です。本当にトランプ候補者だった頃からのその彼の成り立ち以前の行い、本当にふさわしくないと思われていたけれども、でも彼の志、アメリカ合衆国は設立当初の建国当初のスピリット、クリスチャンの精神に立ち返らなければもう将来はない、その志を主が組んでくださったんですね。彼にはその志が見られて、そして彼が御言葉に立とうと、ね、そのことを打ち出してきた、ね、いかに世論が、ね、それ人権侵害だ、差別だ、ね、そんな風にバッシングしたとしても、それでもなお、ね、御言葉において違うところは違うと、それははっきりと言ってきたから、ね、だから私たちはその、ね、ことを見て、ね、御言葉に、あ、ここは沿っているということで、ね、来たんですね。ダニエルは、ね、夢を結局解き明かすことができできるんですけども、この27節において、ね、ダニエルは王様に、言ったことは、王が求めておられる秘密は知者、呪文師、呪法師、星占いも王に示すことはできません。しかし天に秘密を表す一人の神がおられ、この方が終わりの日に起こることをネブカデネザル王に示されたのです。で、天には秘密を表す一人の神がおられる、この神様が私たちに示されたからです。で、ダニエル自身、ね、誰よりも知恵があるからとか悟りが開けてる、で、だから解き明かしができるものではない、ただ天におられる一人の神が解き明かしをしてくださるゆえだ、ダニエル言いました通りです、ね、私たちも、ね、なんで他のメディアやまた世論がいかに、ね、トランプをバッシングしていたとしても、その頃からなんでトランプ候補者だったのか、ね、それは御言葉が根拠なんです、ね、それに従って本当にこの全世界がこの神様によって憐れみを受けるために、あ、もうずっと祈ってまいりました通り、アメリカが右に行くことは世界も右習いしていきます。ですから今回の、ね、大統領選挙、これはとても重要だったんですね。本当に天性、それまで未だかつてなかったような、もう一人の候補者が当選するように祈るなんてことはもう未だかつてないような、またメッセージ もずっと上らされてこなかったようなことを、ね、してきたわけです。でそれでダニエル、またこの友人たちみんな祈りました。憐れみが壊れるように、この、ね、当時この時代このスーパー大国と言われているバビロの中においてこんな不法がはびこることがないように、そして自分たちが他の、ね、邪悪な者たちと一緒に滅んでいくことがないように、憐れみを請うように、ね、祈ったところ、神様は示してくださったんです。でこの19節、その時夜の幻のうちにこの秘密がダニエルに掲示されたので、ダニエルは天の神を褒めたたえた。ダニエルはこう言った。神の御名はとこしえからとこしえまで褒むべきかな。知恵と力は神のもの。神は季節と時を変え、王を廃し王を立て、知者には知恵を、理性のある者には知識を授けられる。神 神は深くて計り知れないことも隠されていることも表し、暗黒にあるものを知り、ご自身に光を宿す。私の先祖の神、私はあなたに感謝し、あなたを賛美します。あなたは私に知恵と力とを賜い、今私たちがあなたに恋願ったことを私に知らせ、王のことを私たちに知らせてくださいました。アーメン。で、主が示されたことを、それをダニエルは感謝して褒めたたえております。ですからね、私たちも主が祈りを聞いてくださった時は本当に感謝して主を褒めたたえるべきです。そしてさらにその後のことも、ね、祈りに覚えるべきです。ダニエルはこの21節で言いました。ね、神は季節と時を変え、王を廃し王を立て、ね、知者には知恵を、理性のある者には知識を授けられる。アーメン。ね、王を立てる者を、ね、王を廃されるのも、それは主の御手の技です。この度、ね、トランプ候補者がトランプ大統領になった、これ王を立てるのも王を廃するのも主の御手の技ですから、これも主の憐れみが注がれたことゆえです。ね、これによって全世界が、ね、妊娠中絶、ね、子供たちの命が奪われていくことが、ね、どれほどの命が助かることでしょうか。また、ね、同性愛によって本当にモラルが低下して、多くの、もう、その主の怒りである病、ね、もろもろの病が、ね、はびこることがたくさん食い止められました。ね、多くの人々は思ったことでしょう。ね、自分の好き放題ができなくなった。トランプは差別主義者だ、ね、そんな風に思う人がたくさんいるかもしれません。けれども、御言葉には何て書いてあるのか、御言葉の正しい基準は一体何であるのか、それを、ね、トランプ候補者は本当に貫きました、ね、多くのバッシングの中でも貫きました。しかしこれからですね、大統領に具体的に彼がなっていき、そしてもろもろ政策やまたさらに多くの、ね、バッシングも受けなくてはならないことが、ね、あるでしょう。彼のために祈るべきです。彼がそのような世論とかまたそういった、ね、予的なことに妥協したくなるような誘惑に落とし締められないように、ね、成功した後こそが本当に気を最も引き締めるべき時です。これからますますこの世界が主の憐れみ、主の慰めに溢れていくように、そして本当に主の御言葉に従った国がどんなに祝福を受けるのか、また主の御旨に反した国は本当に主に立ち返るべきだということを、これからどんどん示されていくように祈りに覚えましょう。どうか皆さんはこの地上、この世界において、ダニエルのように本当にその時代をの中で三千と輝く知者として、また世界を本当に神様の栄光へと作り変えていくものとして用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。主よ、あなたは本当にこの終わりの時代の中において、果たして信仰は見られるでしょうかと言われました。不正な裁判官の讃えを聞きなさいと、不正な裁判官の言ってることを、ましてや夜昼となく神様の呼び求めている先民の祈りに神様が聞いてくださらないことがありましょうかと、イエス様はおっしゃいました。本当に私たち今この時代、もう目を打ち叩いてでも、胸を打ち叩いてでも、目を覚まして祈り続ける、その志をいつも灯し続けていくことができますように、この終わりの時代の中においても本当にその信仰において目覚め続けていることができますように、どうか私たちを憐れみ、その信仰をまた祈りの心をお守りください。トランプ候補者がいよいよ大統領となって、トランプ大統領として主をこれから諸々していく行くべきことがあります。主をその一つ一つにあなたが御手を置いて彼を守り、彼の志がすなわち御言葉に基づいて政治を行うという志がこれからもずっと貫かれますように、どうか彼を祝福し助けてください。そしてあらゆるはびこる不法や、またキリスト教会に対し、また福音に対し鍵がかけられ、縛りがかけられてしまった、そのあらゆる規制は取り除かれ、そして本当に福音の力が前進していきますように、世界がそのようになっていきますように、あなたに願い求めます。 主よ、またこの国ももろもろ通らされるべきところがあるでしょう。その一つ一つにおいてあなたの御手の技と守り、そしてあなたを知ることの知識、あなたへ立ち返ることの悔い改めが沸き起こっていきますように、あなたに願い求めます。これから一人一人祈られるその一つ一つの祈りに心を合わせ、我らの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。本当に小さな群れです。あなたを愛しています。あなたが私たちに注いでくださったその油注ぎを感謝して、いつも本当に恐れ敬う心であなたの御前にいよういようと、主よ、私たちはあなたの御前で恐れ敬います。主よ、今日もあなたが私たちにこの十字架の御元を与えてくださり、この御元においてあなたの大いなるその皆を褒めたたえるその幸いを与えてくださったことを感謝いたします。私たち一人一人に王のような祭司として油を注いでくださり、そして御言葉を宣言して取りなし祈ることによって、神と人の間にひれ伏した主よ、アロンとまだモーゼのように私たちがあなたの御前において、この時代世界のために人々のために取りなし祈るものとして選ばれていることを感謝いたします。日頃私たちがあなたの御前で捧げているこのすべての祈りが、少しばかりでも主よ世界の役に立てることができますように、御心が天になるごとく地になることができますように、私たちをあなたが整えて祝福してください。この度あなたは本当にこの時代に必要なその大統領をあなたの御心にかなったものとして選んでくださったことを感謝いたします。以前のものは過ぎ去り、新しくなって、本当に新しくなった大統領として、主よ、アメリカという大きな家を担っていくことができますように、トランプ候補をあなたが祝福してください。ヤコブがあなたの御手によって憐れみを受け、イスラエルになられました。主よ、これは私たち信じる者がどんなにずる賢いヤコブのような人生を生きたとしても、あなたの御手にかかった時、イスラエルに誰でも変わることができるということを、あなたが恵みとして私たちに与えてくださったことを感謝いたします。トランプ候補者が今まで自分が事業をしていて、その社長として本当にあらゆる人々を苦しめていって、そして稼いでいたかもしれません。でも主よ、彼が今では本当に自分の稼ぎにおいて人々を泣かしてきたことがあるとするならば、主よ、その稼ぎ、それの半分を本当にイエス・キリストの御名によって正義のために、まだ貧しい人々のために、それを本当に差し出すことができる、そのような立派な大統領となることができますように、イエス様、あなたが彼を諭して祝福してください。そして貧しくなってしまったこのアメリカという大きな家を、イエス・キリストにあって立て直すことができますように、イエス様、あなたが祝福してください。同じ共和党からも反対されて、そして主の憐れみと力によって本当にぶち切りの大統領になられました。だから主よ、彼自身にあなたが与えてくださるあなたのプラン、あなたの政策は力強く前進することができる、そのチャンスを得ています。主よ、あなたが彼にこのアメリカというイエス・キリストを信じる人たちが、そのピューリタン精神によってお立てになった、そして建国したこのアメリカを、彼を通して再びあなたが取り戻してくださり、そして古き良き時代、主を恐れ敬って主に聞き従った、その時代のアメリカに戻ることができますように、主をあなたが祝福してください。本当に短い歴史の中で主に聞き従うことによって最も最短で世界の要になったアメリカ、時代とともにまた主の意味嫌うことを知ってしまい、そして廃れてきたアメリカ、今では本当にその田舎の町においては 若者たちが全然職に預かることがない、そして貧しい思い、虚しい思いをしている、これがアメリカの現状です。この公において大きく膨らんでしまったアメリカの権威、それではなくアメリカの津々浦々が今貧しくなって爆発寸前である、この時に主が憐れみを持ってトランプという人、アメリカの中を見る人を大統領として選んでくださいました。主よ、このアメリカという国が、そしてその民が主の祝福に預かっていた時、貧しい国をどれだけ助けてきたか、それをあなたが覚えてくださって、今回まだアメリカは再びあなたの御前に置いて古き良き時代を戻すことができますように、そしてあなたの恩恵に預かることができますようにと、主よ、本当に愚かな人の中からトランプを選んでくださり、そしてパッシングによって悔い改めの時を与えてくださり、そしてアメリカの大統領にしてくださったことを心から感謝いたします。これからトランプがアメリカ、そしてまだ世界のさまざまなことに関わりを持つときに、主よ、あなたの正義をあなたが与えてください。そしてあなたの正義のもとでアメリカと世界のさまざまなことに主よ関わりを持ち、そしてあなたの御心にかなったものとしてその政策を取っていくことができますように、イエス様、あなたが祝福してください。一人の罪人が主にあって憐れみを受けて、そして選ばれて悔い改めの時が与えられて、そしてこの世界の歴史の中に、アメリカの歴史の中に彼が刻まれていく時、ただただ主よ、あなたの皆が崇められますように、そして彼を通して御心が天になるごとく地になる、そのあなたの幸いを豊かに与えてください。このネブガネザル王様に、主よ、あなたが選ばれたタニエルとそのお友達を与えてくださり、その王様のその知性のもとにおいて、主よ、その王様をまた教えること、その役割を担うことによって、どれだけこの王様によって打ちひしがれなければならない人々が助かったか分かりません。主よ、トランプ候補者にもあなたが与えてください。タニエルとその友達のようなキリストにあるその知者たちをあなたが与えてくださり、アメリカ、そしてまだ世界のいろんなことに関わるときに正しい結論をいたすことができますように、主よ、あなたが祝福してください。本当に彼が大統領になったことによっていろんな国々が不安を覚えているということを聞いております。不安ではなく、彼が大統領になってよかったと本当に思われるように、主よ、あなたが祝福してください。今日このダニエル書の御言葉を通して、主は私たちの時に関わってくださる方、そして私たちの時代に関わってくださる方、私たちの上に立てられたその権威たちに時にかなう恵みとして関わってくださる方であることを感謝いたします。この日本にも、主よ、あなたが関わってください。そしてこの日本にもあなたの御心にかなったその権威者をあなたが立ててください。主が世界のあらゆる国々にあなたの御心にかなったそのリーダーシップを立ててくださり、権威を立ててくださって、世界が本当にそれぞれの国において発展しつつ、そして幸せになることができますように、主が祝福してくださることを願いつつ、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。